もうちょっと、ね、いろいろ。もっと
自分で。次行こう、ここ、はい、絶対使えてない。
はい、いや、こういう話、めちゃめちゃ面白いですね。
いやいや、楽しんでたんかい。
いや、普通に。いや、はい、僕は入れないですけどね、こういう話は全然。
怖い話ですよ、これ。
でも、ルールは多いですよ。仁義じゃないけど、そういうのもあるし。
はい、いや、もう、次行こう。次行こうよ。田中間さんの。はい、はい、始まりました、ホラーボード。なんと、今回は、以前にもお送りしました、今のボードゲーム業界が抱える問題について語ろう、その2後編となります。よっ！よよよよよよよよと言いながらも、これはもう実は収録終わった後に別撮りでまた撮ってるんですけども、はい、はい、あまりにも話が長すぎたんで2週に分けようということなので、まぁ、ちょっと、もうちょっと疲れてますけど、まあ、自己紹介をじゃあまた同じくしていただきたいと思います。この人。
はい。早く寝かしてください。グループ SND 黒田翔吾です。よろしくお願いします。
同じ気持ちですけど。もう今深夜2時ですからね。
はい。仕事やっちゅうの。
黒田くんと、そして。
はい。はい。その気があれば、私はもう1時間でも2時間でも、やっとエンジンがかかってきたんで話せます。田中誠、田中誠です。
おー、テンデイズの田中誠さん、ありがとうございます。そして最後。
はい、オインクゲームズというところでゲームを作ってます、佐々木純です。よろしくお願いします。
やったー、お願いします。オインク代表佐々木さん、そしてテンデイズの田中間さん、グループ SNE の黒田さんと、はい、まあお送りしましたね。前半が以前に配信ありましたけど、ここからね、後半をお送りしますが、
はい、
ということで、まあもう収録が終わっての今ですけど、ここからぜひ聞いていただけたらなと思います、はい、ではどうぞ。浮き彫りになったというところで、
そうですね、はい、
はい、はい、じゃあちょっと2週目行きましょう。2週目
2週目
2週目行くよ、
はい、
く
ああ、そうか、今から2週目、
ね、まあじゃあ2週目、そうですね、まあ私の方からじゃあまた行かせてもらいたいんですけれども、輸入とか日本語版が今戦国時代というか、こう、おぉ、また新作、すごい数出るっていうのがあって、で、まあ、あくまで消費者としてのその、私からだと、どれ買えばいいのとか、もう出すぎて逆にわかんないなっていう状態で、なんか、問題っていうわけじゃないんですけど、もう情報を追っていくのも大変だし、旬もすぐ過ぎちゃって、なんか、せっかく買って遊ぼうと思ってね、下手したら1ヶ月後に遊ぼうとしたら、いやいや、もうそれいいよ、もう次の新作やろうぜ、みたいな、そういう状況として、今、日本国内ってすごいなって思うんですけど、どうですか？
プレイヤーとしては嬉しいですけどね、単純に。
いやいや、もちろん、たくさんの選択肢があるっていうのは嬉しいですけど。はい、
結構やっぱそのエッセンとか行って、うん、まあ、ウィンクのブースとかのすごい近くにあるような、まあ、中規模、小規模のデベロッパーが出してるようなやつとかでも、ローカライズして日本語版が出たりするんで。
その域なんですね。その域なんですね。
アバブ&ビローとか、この間ホビージャパンからやったのかな。まあ、あれとか、ウィンクの近くっていうか、まあ、同じぐらいの規模のとこが出してて、これめっちゃいいなと思って、英語版買ってきてんのに、日本語版が出ちゃうんですよね。
そう。
レッドレイブ、あのメーカーでもすごい好きで気になってたとこなんで、日本語版出てめちゃめちゃ嬉しいんですけど、
うん、
まあ、ほんとこの辺のとこからもう日本語版出ちゃうんだ。
でも知らなかった。うん、そういった規模でもそうなんですね。でもそういう意味ではやっぱりこうエッセンにね、まあ商談行くっていう意味では田中間さんもそうだし、まあアクライテホビージャパンさんもそうですけど、もうそこの攻防で入って、
すごいですよね。
どうなんですかね、うん、攻防してるつもりはないんですけど、ね、
なんか結構どうなんですか、ゲームごとに取りに行くのか、まあメーカーとそもそも仲いいみたいなのもありますよね。
そうです。うちは割ともうメーカーと話をずっと長くしてたんでっていうところは多いですよね。もう何年も付き合いがあるからっていう。で、新しいのをやろうかなっていう時は、もう基本的にはやっぱり新興メーカーですよね。できて1年目とか2年目とか。中堅のところのメーカーとかになると売り込みがある場合もあるんですけど、そういう時はうちの場合は基本的にお断りしてます。
そうなんだ。
もうどこどことお付き合いされてますよねって言って、そことのパートナーシップを大事にしてくださいって言って断りますね。
なんか変な話ですけど、その、10 days games から出しませんかって話が来るってことは、はい、もちろん向こうも何かこう、なんでしょうね。こう視野として、あっちではなくてこっちで出そうっていう判断基準があるわけじゃないですか。
それですね、いくつかあるんですよ。
ほう。
それが、まあ、やっぱりそのゲームごとに、その、キャラクターというか、そのゲームのその位置づけみたいなのがあって、
うん、
これはその大きいところに出してほしいなとか、これは10 days games に出してほしいなって考えて、こうプロモーションかけてくるところももちろんあるんですけど、まあ基本的には向こうもやっぱりビジネスでやってるから、
うん、
あの日本語版をまあまあ出してるところにはとりあえず声をかけてみるみたいなスタンスのところもありますよ、
ね。ああ、なるほどなるほど。ビジネスライトっていうのもあるしっていう。はい、
で、そうすると例えばもう本当にアコが断ったんだけど10 days は興味ありませんかみたいな言い方もするところもあるし。
うわ
これはまずあなたのところに話を持ってきたんだけど、あなたがやらないって言うんであれば、2番目にここ、3番目にここに話をするつもりだよっていうところもあるし、まあ、ただ、でもそういうことを言ってくるところって、あの、新興メーカーがあんまりないんで、あの、やっぱり中堅とか、まあ、ちょっと人気になったところとかが多いんで、まあ、それはやっぱり大体もう日本で輸入版が出てるとか、日本語版が出てるっていうケースが多いんで、その場合はもう、うちは基本的には断りますね。
ちょっとグループ SNE はどうです?
あ、まあ、そうです。もちろんメーカーと仲いいところってもちろんです。例えば、モーゼス社、ブラックストーリーズとか出してるんですけど、モーゼス社さんとかはね、やっぱ仲いいですし、まあ、あとは、うちを出してるのは、やっぱコスモスさんのゲームって、まあ、いろんなところから出てるんですけど、うん、まあ、コスモスさんは、まあ、コスモスさんの中で、まあ、このゲームはこっち、このゲームはこっちみたいなのがあったりするんで、まあ、例えば EXIT のシリーズは僕らやらせていただいてるんで、
うん、
まあ、そういうふうにっていうのもあるし、作者さんとつながりもありますよね。例えば、ライナ・クニツヤさんとかって、社長と昔からその交流があるので、まあ、そういったつてで、直接クニツヤさんと話して、じゃあこういうゲームみたいな。うん、形もあるんで、まあ、結構いろいろですね。あとはもう社長がやっておもろーって言った新規のところに、スペインのよくわからないメーカーとかにバーンってメール投げて、大きいちっちゃい関係なく、とりあえずメール投げるみたいな。で、OK やったらそれ出すみたいな。もうあるんで、割といろんなケースがありますね。
でもぶつかることだってあるでしょ。あ、これうちでやりたいねんってなっても、いやいや、ちょっとアークライトさんがとかっていう。
そういうのって、
向こうのあれなんですか?あ、じゃあもうこっちさんで、みたいな。
まあ、三つどもえというか、にはなりますよね。うん、社長と、ね、アークライトの福本社長が直接話したりとかもするときはあるし、いろいろあります、
ね。まあ、でもそうですよね。商談ですから、当然そこでやりとりって言ったら、うん、まあ、過酷な状況だったりもするでしょうけど。そういう意味で言うと、本当に今すごい勢いだから、もう、どうしたらいいの?何を買えばいいの?って。
それは多分そろそろやっぱりこっちの出す側の責任を問われるタイミングに来てるのかなって気がしますよね。
ほうほう。
まあなんかやっぱりちょっと前はある意味出せばいいっていう時期はあったと思うんですよ、正直。まあもちろん売り上げで言ったら今の方が良かったですけど、その市場の流れとして、その日本語版を出せばそれだけで話題になってくれるとか、
はい、
まあそれだけでまあまあな計算が立つみたいなタイミングはあったと思うんですけど、まあ、でもやっぱりそれで良くなかったのは、ね、ユーザーの方にあまり目がいってなかったのかなってすごく痛感してて、出すだけ出してそれにすごいあぐらをかいてたってところがあると思うんですよ。でもこれからはやっぱりメーカーがなぜそれを出すのか、それぞれのゲームはどういうところがいいのかっていうのをちゃんと責任を持って言うタイミングに来てるんじゃないかなという気がしますよね。もちろん最終的に選んでいただくのはお客様ですけど、そのお客様にどう選んでもらうのかっていうのをちゃんとこっちが見せていかなきゃいけないタイミングに来てるかなっていうのは思いますよね。
そうですね。いや、当然ユーザーのことも思いつつ、まあ自身の会社の話もあるでしょうけど、まあ接想ないってなったら、ちょっとやっぱ買う側もね、気を張ってしまうというか、
いや、難しいのは、うん、例えばメーカーでいくつか商品があったときに、
はい、
あのうちも例えば全部のアイテムを出してるわけじゃないメーカーとかもあるわけですよ、
うん
うん、例えばフォイヤーラントなんかは基本的には出してるゲーム数が少ないのもあって、
うん、
基本的には全部出してるわけですけど、うん、他のメーカーとかはこのメーカーの日本語版テンデイズから出るのが基本だけど、なんかたまに日本語版出ないのもあるよねみたいなメーカーもあるわけですよ、
うん、
でそれなんかはこっちで一応こうふるいにかけてるというか、あの日本人の方に合う合わないとか、
あ
そのゲームの良し悪しっていうのを見た上で判断してるんですけど、
うん、
それがたまに他の会社さんから出る時があるわけですよ、
う
ん、
ほう、
それは本当にお客様のためになってるのかどうなのかっていうのをすごく私はもどかしく思う時がありますよね。だからなんかその勝ち合ってそれバチバチやるっていうのはまあしょうがないんですけど、
うんうん、
でもその人気作がそうなるんだったら私はそれはもう人気作の宿命だからいいんですけど、
うんうん、
そうじゃないこうふるいにかけてどうしようかな、あんまりだなってなったやつが別のところが日本語版出たりすると、それはちょっとまた違う話じゃない
か。なるほど、ね、本当に消費者というか、まあ、ユーザーのことを考えているのかっていう話なんですね。
まあそこの会社はそれに賞賛がありだと思った、うん、あとファンに喜んでもらえると思ったとは思うんですけど、でもやっぱり私が見てこれいまいちだなって思ったやつが
何か出
たりするとなんかそれちょっとなーっていう気がします。
あるわな、う
ん、このなんかメーカーの価値も下げかねないし、
他の選択肢が広がることはやっぱいいことだなと思いますけどね。やっぱ数が出て、うん、まあ、うん、そういう中で、やっぱ田中間さんとかのその、審美眼が、
そうですね。
ブランド化していくわけで。
まあやっぱ安心安定のっていうのはありますよね。
うんうん、そうですね。う
ん、まあでも本当に今数がやっぱりすごく増えてて、増えてることはいいことだと思うんですけど、やっぱりお客様が選ぶ基準になるものをこっちが提示できてないのはすごい問題だと思う。
うん
うん、やっぱりそれぞれのゲームのいいところ悪いところ、あのなんでそれをうちが日本語版出すことにしたのかみたいなことを、うん、やっぱり発していく責任はすごく最近痛感してますね。
やっぱ最近ってあらゆる業界でもそうなんですけど、特に娯楽とかってそうなんですけど、やっぱ消費の時代になってて、
うん、
あのやっぱ物事が流れていくスピードっていうのがもうなんか10年前と比べるとだいぶ早くなってるっていうイメージがあって、
う
ん、例えばまあこういう思いで、出します、こういう人に遊んでほしいですってまあ打ち出したとしても、やっぱすごいスピードで流れていっちゃうんですよね、
うん、
でその結果やっぱこうそれプラス完全日本語版を出すところも増えたじゃないですか、
はい、
その10年前ってすごいちっちゃい業界だったんで、あ、ここからこれが出るみたいな全部全然見渡せてたけど、うん、今すごい数がすごい勢いで流れていくから、なんていうかな、まあ、そういう思いとかを乗せて出したとしても埋もれちゃいがちで、
いや、本
当ユーザーも見つけられないし、それを。それがちょっともったいないくなりつつあるなぁとも思うんですよね。
そうですね。
ありますね。
もう私なんかあの、田中間さんがね、ブログかな、公式のところかな、10 days の、はい、今回新作でこれ出します。このゲームへの思いを乗せましたみたいな、こう、ブワーって書いてたりとかするじゃないですか。
はい。
あれをもう、こと丁寧に見て、文章長えなって思いながら。でもやっぱそこに、やっぱ厚さが、
そう、愛があるんだよ。
そう、で、あ、じゃあ買おうって、やっぱね、なるんですよね。で、それが、まあもちろん、結局自分に合うか合わないかはもう遊んでですけど、まあそこへ、自身のその、なんだ、応援の気持ちとか、そういうのやっぱ乗っかるじゃないですか。で、それがすごくボードゲーム業界っていいよなっていうのは、やっぱ確かに私もその5年前とかまではずっと感じてましたけど、今はもうとにかくバンバン出せ出せなんで、もうだから出されたもの、そのベルトコンベア的に流れてきたものをキャッチするかしないかだけしか、
あ、そうです、そうです。
ないなって。で、そこに私自身、ちょっと冷めてるんです
よ。わかります、わかります。だから、それはやっぱりもうこっちの責任ですよ。出す側が、ちょっと調子乗りすぎてたんで。
でもなんかそれって、世界的にあれですよね。単純に出てる本数も増えて
ます。あ、それは確かに。
そうそうそう。
その、さっきの、そのカフェ文化っていうのは結構日本独特だよね、じゃないですけど、うん、それはじゃあゲームの販売に関しても独特であってもいいと思うんですよ。 だからそれが、その世界ですごい増えたから、その世界でもやっぱり同様に消費に近い形になってるからっていうのは簡単ですけど、じゃあそれで同じでいいかっていうと、あの市場規模が小さいっていうことはアクションが起こしやすいっていうこともあるんで、それはやっぱり、世界的に見ても増えてるから、まあそれはしょうがないよねっていうんじゃなくて、じゃあやっぱりどういうふうにそこに対してアプローチしていくのかっていうのは、やっぱり送り手側が今一度ちょっとやっぱり考えないといけないタイミングにはあると思います。
なるほど、ま
あ、そのメーカーに勤めとって言うもなんですけど、こう一本一本を大切にしてほしいなっていうのはあるんですよね。そのね、作ってて思って、うん、これ以上は言えないですけど、まあ、もちろん僕は僕のできる範囲内で、
はい、
まあ、僕はどっちか言ったらね、海外のもの制作には僕は携わってはいないんですけど、まあまあね、
ありますよね。やっぱファンで、まあ今の仕事にもついてるっていうのもあるんで、まあ気持ちはわかりますよ。ちょっと話変わるんですけど、佐々木さんところ、まあオインクゲームズって海外でさっきも言ったようにこう販売されてるじゃないですか。
はい。
で、以前に佐々木さんと話した中であったのは、どこどこの出版からそのオインクのゲームを出すじゃなくて、もうオインクとして販売するっていうのを海外でもやるようにしてるんだみたいなのがあったんですけど、
はい、
それで言うと今もそのなんでしょう、まあ、さっきのアメリカだったり世界的にもこうオインクゲームズのゲームが遊べるようになってるわけじゃないですか。なんか、うん、
まあ一応ですよね。
一応なんですか。
ああ、まあでもやっぱ、まあそれ多分前に話した時は、そういうふうにしていきたいんです。まあしてますって話だったと思いますけど、でもやっぱ実際結構難しいよねって思ってんのが、まあここ数年ですかね。
あ、そうなんだ。
うん。まあやっぱチャレンジしてみて分かることってのはいっぱいあって、
うん。
まあやっぱなかなかその世界各国まで流通させるっていうことの難しさだったりとか、
はあ、
まあ、あとやっぱ大手の、なんて言うんですかね。やっぱ大手ってすごいたくさん作るんで、原価をすごい下げられるっていう、うん、その、有利な点がやっぱあって、僕らはそこまで下げられないからとか、まあ、戦っていくにはかなり厳しい。まあ、日本国内で戦うより全然厳しい。
はぁ、
よね。
じゃあ、今はどっかの出版社から出てるっていうケースもあるんですか、ウィンクさんの。
いや、基本的にはないんですけど、まあ、やっぱいろいろやっぱ引く手はあって、で、まあ、ウィンクのやつを、例えば、まあ、海外で出したいっていうような話は、まあ、しばしばあるんですけど、
はあ、
まあ、そういうところと組んでやるのと自分たちでやるので、一体どっちがいいんだろうみたいなのは、まあ、考えるようにはなってきましたかね。
ああ、そうなんだ。やっぱもう、この数年、まあ、2、3年でも、もうね、劇的に変わってますからね、市場規模だったり、まあ、流通のフローみたいなのも変わりますし、そこでそっか、オインクさんのその、姿勢も、そうか、変わりつつあるんですね。
まあでも難しい、まだチャレンジの途中っていう感じではありますけどね。まあなかなか、まあ今やっぱその、世界のボードゲーム業界的にも、その、なんていうんですかね、そういう小さいブランドを買って、大きいところがさらにでかくなっていくみたいな、まあ、ビデオゲームの業界に近いようなことはどんどん起こってると思うんですけど、なんて言うんでしょうね。なんかその大きいとこがたくさんのブランドを抱えて大きく展開していくみたいな場面が増えてきてますよね。まあ、そうなりますよ。そうなってくると小さいとこでそういうとこに対抗するっていうのもなかなか難しくて。
そうですね。まあちょっとデジタルゲーム界隈で言うとどうしても開発コストがまあ上がっているのでワールドワイドで売っていかないと元が取れないっていうのは当然あるから、そういった点でのその大手にまあそこら辺まあお金かかる部分は任せるっていうので一緒にやるっていうのはありますけど、まあアナログゲームの場合はまあどうしてもその物物体ですからね、流通として考えるとまたデジタルとは違う難しさがあって、そっかー、まあちょっとそこら辺も詳しく聞きたいな。流通
は難しいですよね。
流通難しいですね。
難しいですよね。もう国が違えばルールも違いますしね。
まあ、ウィンクゲームズはアメリカでは今 PSI っていうところと組んで、
ほう、
うちが作ったものを PSI が買い取ってアメリカで流通させるっていう、
そうなんだ、
流れなんですよね。まあ、生産はこっちでやるんですけど、
うん、それって日本で言うと、10Days さんがやってることと一緒ってことですか？ その
なんで販売代理店みたいな感じになるんですかね。なんでしょうね。
え、じゃあもう専売みたいなことですよね、向こう。
だから、まあ、ディストリビューターですよね。
まあ、ディストリビューターですね。
うん、あんまり日本のなんか問屋的な慣習とはまたちょっと違いますかね、海外のそのディストリビューター。
うん。あ、じゃあそうやって、まあ、パートナーとなってやってる。
そうですね。まあ、PSI のいいとこは、その自分たちの、うん、まあ、完全に裏方に徹するんで、まあ、流通のみをやるわけですよね。まあ、そういうやり方にしてます。
で、PSI ってところは、じゃあ、オインクさんのもあるし、他のもいくつかやってるっていう。
はい。まあ、そこがベジーゲームズのゲームを取り扱ったりするんで、結構難しい、難しいやつがあるんですけど。
久々に聞いたな。
久々に聞いたな。あの一件ね、あの。
まあそうですね。
日本語版出すメーカーもすごい増えてますよね、今。
増えましたね。小さいところでもすごく今出してるから。
うん、そうですよ、もうね。ああ、そっか、新しいお店さんできたんだ、ぐらいで思ってたら、1ヶ月後とかに、うちでこれ取り扱うんです、日本語版。
カフェが扱うのも多いっすよね。
そうですね。
そうです。そういう意味ではね、精力的ですよね。アーチゲームズさんもそうだし、うん、エンゲームズさんもそうだし、
うん。なんか結構そういうちっちゃいとこが日本語版出した時に、結構すぐ売り切れちゃって残念みたいなこともありますけどね。はいはい、買い逃しちゃったこともよくありますね。
たまに相談されたりもするんですけど、その新しく日本語版出しますっていう時に。
ほうほうほう。
一作目とか二作目とかって、私が感ずるにですね、応援会みたいなのがあるんですよ。新興メーカーだと。
なるほど。
その、どこかが新しいところが初めて日本語版出しますって言った場合、結構ね、今佐々木さんもおっしゃいましたけど、結構売れるんですよね。パッと。応援の気持ちで買ってくれる人がそれなりにいるんじゃないかっていうのが、
そうなん
ってあって、新しいところが初めて出すっていうのはそれだけでこうトピックになるじゃないですか。
はいはいはい。
それで、あ、ここがこれ日本語版出すんだっていうのの引きの強さみたいなのが結構あって、だから単純に純粋な応援っていうだけじゃないですよ。だから、その割とやっぱり新しいところが出す一作目っていうのはそれだけで結構有利なところがあって、で、それで売れたりすると、二作目三作目がその調子でいくと、難しいんじゃないかなっていうのが、のところがあって、それは、聞かれるとそういうふうに言ってます。最初すごくいいかもしれないけど、ある日パタッとその売れなくなるかもしれないっていうのは、ちょっと頭の隅っこに入れておいた方がいいかもしれませんみたいなことは。
でも確かにそうで、まあ応援って気持ちは私は特にそこまで考えてなかったですけど、やっぱどこどこの店舗さんが初めて出すってなったら、え？そんなお店を出してそこからさらに日本語版を作るっていうその目立ってるんですよね。
はい。
だからあ、そんだけよっぽどすごいゲームなんだとか、すげえ愛を持ってそれをどうしてもやりたいからお店も始めたんだとか、いろいろ考えたらまずめちゃくちゃ調べますよね、そのゲームを。で、あ、やっぱすごい、これ評価めちゃくちゃ高いとかって、で、まあ、購入しますけど、その点で言うとやっぱその大手の場合はいっぱい出してる中で、こう、自分に合うやつがあるから、そこのやっぱこう、なんでしょうね、視野というか。
ああ、そうです、そうです。その、フォーカスされますからね。
そう、フォーカスがピッと合うんですよ。で、そういう意味で言うと確かに、2個目、3個目っていう
のに、徐々に弱くなってきます。
そうそうですよね。
それはちょっと気をつけた方がいいんじゃないかな、なんて思うんですけど、あまり露骨にそれを言うと、先行者として牽制してんじゃないかみたいに思われたりする。
まあまあな、まあまあなるほどね。
だからあんまり言わない、普通には言わないようにはしてるんですけど、まあ聞かれたら言うんですけど。
はい、ありがとうございます。まあそんな感じで。まあまた次の話題に行きたいなと思います。はい、じゃあ次はどうしますか？さっきと同じ流れだと田中間さんですけど。
その、今日話したことと結構関連してることだから、まあいいかなと思って、このツイッターなどで感想が聞きやすくなった一方で、情報の価値がやっぱり低くなってるんじゃないかなっていう気がすごい今してて。
ほう。
ツイッターで、その今日ゲーム何、あれやりました、こう面白かったですっていうのは、すごく聞きやすくなったじゃないですか。
はいはいはい。
でもやっぱりツイッターどこまで行っても一過性だから、それはやっぱり情報としてこう蓄積されてない感じがすごくするんですよね。 で、私がボードゲームやり始めた時って、まだブログよりも前の時代だったんで、ゲームの情報っていうと、日記とかでもなく、うん、もう、ほぼすべて、すべからくデータベースサイトみたいだったわ
け。なるほど。
個人のレビュー、個人が書いた、そのレビューがすごく集まってるサイト。で、その、例えばブログ的な日記的なやつも、日記っていうそのコンテンツでちゃんと整理されてて、
うんうん、
その一本筋が通ったゲームの日記みたいな感じで一つのコンテンツに、として成立してる感じだったんですよ。
うん、
でも最近はもうやっぱりツイッターとかで、そのさっきのすぐ消費されちゃうっていうことの一因にもなってると思うんですけど、
うん、
やっぱりそれがこう全然蓄積していかないのが私としてはもどかしくて、あともったいないなっていう気がして、そこはやっぱりなんとかなんないかなと思ってるんですよね。
まあなんか、ボードゲーマーさんあるじゃないですか。
はい。
その、以前の、そういったデータベースで言ったボードゲーマーさんが今だと。
だからデータベースっていうのは、文字通りのデータベースじゃないですよ。その個人がやってるページでも、その人の、要するにレビューが100本あるとか。
ああ。
その、データベース的な意味合いのある個人のサイトだったわけですよ、昔は。
うんうんうん。
そのデータベースサイトですよってことではなくて。
はいはい。
例えば私が書いた感想が、あ行から始まって、和行まで、いっぱいあって、私が遊んだゲームのレビューがたくさんあるサイト。で、それはやっぱりデータベースとして見れるサイトだった。
ああ、なるほど。まあでも確かに、風花さんとか、あとボードゲームメモさんなんか、私、しょっちゅう見ますけど、やっぱああやって綺麗にまとまってると、特に見やすいですね。
そうですよね。
うん。
やっぱりそれがしっかりと蓄積してる感じが、昔は当たり前だったのが、今は結構、その、鮮度感は高まってますけど、
うん、
でも、やっぱちょっとこう、厚みがやっぱりないんで、それはすごくもどかしい。
ああ、それはそうですね。実際、じゃあ遊びました、面白かったっていうのを吐き出す場所がすぐツイッターでできちゃうから、まあ自分のこの気持ちとかももう、さっと流して次ってやっぱできちゃいますからね。それ、で、ちょっと話変わるかもしれないですけど、ツイッターにおいて、面白かったはいいんですけど、面白くなかったって書くのはダメ風潮とか、そういうのもあるじゃないですか。
ま
あ
ま
あ、
ネガティブな話は。
そう、ネガティブな話はするべきじゃないみたいな。ただ、そのデータベース的なレビューサイトとかレビューをされてる方って結構、まあ自分なりの観点で、あ、はい、自分にはここに合わなかったし、こういうゲームだったらこうだねみたいなのをちゃんと書いてくれてたりとかするんで、そういう意味で私は特にそのボードゲームメモさんっていうのは見るんですけど、なんかその、まあ文字数制限もないし、ちゃんと自身の感想をきっちり載せれるっていう。
だから、そもそも論で言っちゃうと、
うん、
あの、ツイッターは、あんまりやっぱり意味がないですよね。そもそも意味がないですよね。その情報として。
まあまあ。
私はそのすごい印象が強くて。
うん、
でも結構やっぱり世の中ツイッターを情報だと思ってる人がすごく多くて、それは私もうちょっとこう読む人はそこはちゃんとツイッターはあくまでつぶやきなんだよっていうふうに思ってほしいかなっていう気がしますよね。
あれでも佐々木さんあれですよね、以前にちょっと飲みながら話した時とか結構ツイッターのその人気みたいなところは見たりするよとか言ってましたけど、
言ってましたっけ？
ああ、いや、そう、あの、まあ、具体的な話をすると、トマトを、あの、オインクさんから出すってなった時も、やっぱりこう、ツイッターとかすごい湧いてて、
そうです。
ちょっと自分もそれで注目したみたいな言ってた。
いわゆるバズり状
態です、まあ。そうですね。まあ、ゲームマの後は、なんかどんなやつあったんだろうみたいなのはすごい、
気になって
見ちゃいますけどね。うん、自分は出店側だから、全然見切れないわけですよね。
はいはいはい。でも、そういう意味ではやっぱ情報ではあるわけですよ。
だからその、情報っていうのはやっぱり、あの、受け取り手側の視点によるところすごい大きいと思うんですよ。例えば佐々木さんがそれを情報だって言えるのは、あの、ゲームマーケットの前後に、その、例えば新作でどういうふうに人気になってるか、どういうふうにつぶやかれてるのかっていうところも含めて、全体で情報として扱ってるから、それは情報だと思う。
ああ、なるほどなるほど。うん。
でも、やっぱり個人の人でそこまで行って、あ、こういうふうに世の中の人がこれだけ言ってるし、こういうふうに盛り上がってるから、これは本当に人気のあるものなんだなっていうところまでは多分考えてる人は少なくて、
うん、
やっぱりちょっとタイムラインに流れてきた、あのゲームが面白いよねっていうのがそのまんま情報になっちゃってるケースっていうのはすごく多くて、
うんうん、
それはちょっと私はこう、異議を申したいというか、
うん、
あの、ちょっと、 安直すぎないかなっていうのと、もっとやっぱりその自分で例えばゲームだったらやっぱり遊んでから自分がちゃんと思ったことを大事にするとかっていう方がいいのかなっていうのと、まああとはやっぱりまたもう一度昔ながらのちゃんとしたこうサイトみたいなものが増えてほしいなっていう、
うん、結構海外だとそういうなんかある種メディア的な意識を持った個人のレビューサイトみたいなのっていっぱいあって、
あ、へ、めちゃくちゃありますよね、
へ、うん、あります。
だってそれこ そ, ほらたまに日本の方とかでもその海外のこういうなんかセレクションで、ね、日本のゲームがセレクトされてましたよみたいなことを言ってるじゃないですか、うんうんうん、
はい、
あの今年のおすすめゲーム、どこどこのサイトのおすすめゲームに選ばれてましたよみたいなことが話題になったりするじゃないですか、うんうんうん、あれでも結構やっぱり個人サイト多いですもんね、
多いっ
すね、元は個人サイトだったとか、
あ、そうなん、え、耳にするようなあのなんか受賞しましたとかいうのもあれ実はそんな規模だったりするんですか、
あ、そういうの多いですよ、
少なくないです。なんか有名どこではダイスタワーとか、なんかその辺の、
個人ですもんね。
そうですよね。あ、そういう結構影響力あるようなとこもいっぱいありますよね。
今じゃないけど、まあインフルエンサー的なものですよね。だから昔からやっている方で、そういう活動をして、結果、うん、そんだけやっぱりこう影響力が上がったみたいな。でも日本でもそういうのやろうと思ったらできるんじゃないんですかね。
あるかもしれないですよね。
昔ながらの形でやってるのって、それこそ、秋尾さんとか、
はいはいはい、
ジョーコ・デルモンドの。で、たっくんとか、今でも更新とかして
きて。いや、でもね、やっぱね、ジョーコ・デルモンドさんもたっくんさんもですけど、やっぱもう更新頻度が昔よりはもう断然下がってるし、
うん、
あの別に好き放題言わせてもらうと、ちょっと、追いたいゲームじゃない、ないところを捉えてたりとかして、
ああ、まあそうです。秋尾さんなんかはね、生活環境がだいぶ変わってきて、だからもうそういう意味では、まさに今のゲームを情報として発信してる人っていうのは、その春さんぐらいなのかなっていう気はするんですけど、
春さんはすごいですね。
もっともっと増えてもいいのかなっていう気がするし、あとはやっぱり受け取る側も、ツイッターをやっぱりその本当に重要な情報っていうふうに捉えずに、もう少し、うん、なんか冷静な目で受け取ってほしい。
どうなんでしょうね。もう今となっては、むしろ田中さんが言うように、重要な情報として見てる人少ないんじゃないですかね。
いやー、どうなんですかね。でも、その、
例えばどんな感じですか？
例えば、面白かったにしても面白くなかったにしても、例えばツイッターでいくつか話が出たとするじゃないですか、あるゲームのね。で、それをやっぱりうち、まあ今は店頭お客さん少ないんであれですけど、店頭にお客さん多かった時なんかは、
うん、
そのツイッターでこう見たんですけど、
はぁ、
っていう話の
なるほど
きっかけみたいなのがすごく多かったんですよ、
うんうん。
あと問い合わせとかでも、なんかあのゲームってバランスが悪いってツイッターで見たんですけど、
ね。ああ、まあまあまあまあ。
なるほど。
そのバランスで、あ、そうなのかなと思って、ちょっと調べたりして、あ、このツイートのことかなとかと思って見たりすると、なんか地方の大学生で、フォローもフォロワーも60人ぐらいの、まあ普通、本当にごくごく普通の大学生かな、みたいな人とかもいるわけですよ。
はいはいはいはい、
そうすると、その人が、ふとつぶやいた、なんかこれもスタピーがすごい強いゲームじゃん、みたいな一言に、どれだけ価値があるのかっていうのってすごく微妙じゃないですか。まあ、もちろん、本当にその人がすごくセンスが良くて、すごくそれが的を射てる場合っていうのももちろんありますけど、それ発信するのはいいですけど、受け取り手が、いや、あれをこの間ちょっと、これ、買おうと思ってたんですけど、これもう、スタピーがすごい強いんですよね、みたいなことを言われることが あるから。
なるほど。
ちょっと、世の中の人、もうちょっと、そこは、受け取り方考えた方がいいんじゃないかな、って気がします。
まあ、これはもう、そうですね。ツイッターがそもそもフォロワーによって、でなんかツイートのパワーみたいな特に表示されるわけでもないの で特に検索してね、じゃあどう検索するかって新作のタイトル入れて検索して出てきたやつを見ていくですけど、そんな時にやっぱちょっとでもネガティブなのを見るとやっぱ目立ちますからね、それは気にするのもわかるし、あともう一個は買わない理由を探してる人たちもいるんじゃないかなと思いますよ。もう全部買ってたらきりないから、私なんか特にそうですけど、うん、
あ、まあ、いい話もそうですよ。
うん、いい話。
そのゲームの悪い、今、例えば悪い、ネガティブなツイートでしたけど、はいはいはい、ポジティブな方でもそうですよ。
ああ、ツイッターのね、うん、評価を見てっていう、面白かったっていう。
だからなんかそこはなんかもう少し、ね、
そうですね。それはそうですね。
難しいですね。アマゾンのレビューとかもね、ありますよね。そういう、
ありますね。
いや、だから私はみんな正直なこともツイッターでも書けばいいのになって思うんだけど、ネガティブなこと書いちゃいけないってなってるから、よりやっぱ面白いが出ちゃって。ちょっとやっぱ、ネガティブなこと書くとすげえ言われるみたいな。
だから難しいですよね。だから言う側と読む側の受け取る側のそのバランスが取れて、初めてそういうのって成立すると思うんですけど。まあ、
一方通行ですからね。
今は結構やっぱり受け取り手がすごくこう馬鹿正直に受け取っちゃうケースが多いかなって思うんで、そこはもう少しね、受け取り手の人が考えたら、やっぱりいろんな、もっともっとゲームに対して深く知ることができるんじゃないかなっていう気がするんですよね。
まあ自由に発信できる世の中になったがゆえに、その情報の軽さみたいなのは確かにつきまといますね。それはもう逆に言うと、それを利用してる商売もぶっちゃけいっぱいあるわけですよ。ツイッターでバズったらお客さん来るから、美味しくなかろうが
映える、バズらせたい、そう、バズらせたがちみたいなね。
そうそうそうそう。で、それがやっぱ主体になってますよ。この、まあ、5年以上前から。結局はでも人の、社交心の煽り合いっていうのは変わらないと。うん、私は思ってて。で、考えると、いいだろ、こんなの遊んだんだぜ、面白かったって言いたいだけのやっぱ場になる傾向があるなと思って、それはやっぱ確かに良くない。
まあ難しいですね、そこはね、本当。
それもさっきの話じゃないですけど、だからやっぱりまたこっちが襟を正す番で、送り手がね。
どうするんですか？
いや、だからそのちゃんとそのゲームがどういうゲームなのかっていうのを、いいところも悪いところも、もう悪いところっていうか、どういう人に会って、どういう人に会わないのかっていうところも含めて、ちゃんとやっぱりこっちが情報を発信しなきゃいけないタイミングに来てるのかなっていう気もします。
確かに確かに。田中間さんが書かれてる文章とか見ると確かにそうですよね。そういう形式取ってくれているんで分かりやすいですよ。
まあそれも模索してるところですけどね。やっぱり今情報、その商品も早く流れちゃうし、情報も早く流れちゃうから、なんかそれは、まあやっぱり送り手が何とかして変えていかないといけないところだと思うんですよね。
で、私の場合は、ポッドキャストでそれを言うっていう形をとってますけど、いや
ー。そう、ポッドキャストもいいと思いますよ。だから、ポッドキャストにしても動画コンテンツにしても。
そうですよ。やっぱニュアンスとかもすごい大事だから、文章ってどうしても淡白になって伝わったり、誤解されたりもあると思うんで。
やっぱ狭い、すごい狭い業界ですからね、難しくなりますよね。知り合いも増えたりとか。
そうなんですよ。いやー、はい。まあ、そんな感じでね。はい。まあ、ちょっとツイッター界隈っていうところの情報をどう捉えるかっていうのは、まあ今後も、
そうですね。
まあ、考えるべきですね。
あんまりその、みんなもうちょっと考えたらもっと楽しくなりますよって話ですね。
じゃあみんな、あれだ、強化、どんどんと自分のページとか作ってやればいいんだ。
あ、そうです。世の中の人もっとやってもいいと思います。裏を返せば、その海外ではすごくやっぱり情報発信者の人って、その大スターの人もそうですけど、かなり地位が高い人もいるわけですよ。その業界の中において。
はいはいはい、
でも、日本ってそこまでまだ行ってないっていうのは、それだけチャンスがあるっていう。
ああ、確かに。
じゃないですか。
うん、
だから、今、やっぱり、いろんなことを考えて、その情報発信っていうことでも、いろいろ仕掛けていったら、5年後、10年後、すごく、面白いことになってる可能性もあるじゃないですか。
うん、いや、これがね、ちょっとまた別の問題ですけど、とある人ですけど、すごく評価をたくさん載せてる方で、最近妙にマイルドになったなと思ったんで聞いてみたんですよ。最近なんか前ほど酷評とかしなくなりましたねって聞いたら、その、怒られると。なんか、まあ、そう、それ国産じゃなくても、なんか俺の好きなやつあんな風に書いて、たのがすごく気に食わないとか言われたりとかが何回かあって、ちょっともうそういう書き方するのやめたんだみたいなことを聞いたことがあって、ちょっとやっぱすげえショックだったのと、私はポッドキャストでよかったって心から思ったんですけど、いや、やっぱ文章で書く人は書く人で恐る恐る書いてんだなと思って、だからみんな勇気を持って書いてほしいが、まあそういう声もあるんだろうなとは思いますけどね。
なんかやっぱ日本人がやっぱ批評慣れしてない民族だっていうのはよく言われるんですよね。
はいはい、
読む方も書く方も批評できないとかされることに慣れてないとか。
そうですね。例えば佐々木さんってご自身のゲームとかって エゴサーチしたりとか、なんかこうブログとかで紹介されてるのとかって、こう探して読みに行ったりとかされるんですか？
僕は薄めで見ます、本当に。リアルに薄めで。
いやいやいや、前一切しないって言ったじゃないですか。
いやいや、薄めで見て、基本しないですよ。基本しない。なんか、やっぱ、僕はやっぱモチベーションが一番大事だと思ってて。
そうですね。
その、うん、まあ、気になるけど、作る気がなくなるのが一番困るんですよ。
佐々木さん、繊細だから、本当に、もう、あれですもんね、他のスタッフに聞いてましたもんね、目の前で。
そうです。だから、
もう新作、どういう評価、どういうツイートもらってる
って、いいやつだけ貼ってください、みたいなこと言ったりするんですよ。
あれ聞いた時爆笑しましたよ。そう。セハンと。
まあ、やっぱ、どんなやつだって、その、いいとこと悪いとこがあって、はい、会う人と会わない人が絶対いるわけじゃないですか。
そらそうだ。
はい、
うんうん、
で特になんか僕は自分の作るやつなんて、かなりスポットが狭いと僕は思ってるから、だからまあ批判もたくさん食らうに決まってるんですよ。う
ん、まあ、なるべく見ない。そのもみさんのブログに書いたら怒られたっていう話もそうですけど、はい、うん、その、怒られてるのも最初の1回2回は多分、怒られるのもすごいショックだろうし、うん、怒る人もそうやっぱり怒るんだと思うんですけど、うん、それがどんどんどんどん続いていくと、誰も怒らなくなると思うんですよ、私は。
う
ん、それがその、まあ、ブログなりページなりの、それが色だということになれば。
ああ、まあまあ確かにね。
この人はこういうスタンスでやってるんだなっていうことが、すごくその、しっかりとわかるような形になると、それ誰も多分言ってこなくなる。私はやっぱり佐々木さんが、やっぱり一番最初に、うん、ストレイシーフ出した時もそうですし、うん、ヤブの中を出した時もそうですけど、私はどっちかというと否定的だったんですよ。
おーおーおお。
なんか割と突っ込みどころの多いゲームだし、すごい歪だし、
うん、
でも、やっぱり3作、4作、5作、6作と続いてくると、歪っていうのが、そのダメな意味の歪じゃなくて、うん、そのあるところにフォーカスをしてて、それはちゃんと分かるように作られてるわけですよ。
はいはいはいはい、はい。
これはそのギャンブル的なゲームだとか、うん、これはやっぱりコミュニケーション的なゲームだっていうところをちゃんとフォーカスしたところは、すごいしっかりと表現してるわけですよ。で、それ以外のところで、ちゃんとこの、あとそのパッケージのスケールにしてもそうですけど、この中に収めようと思ったら、やっぱりこういう風なデザインワークにもそれはなるよなっていうのがちゃんとわかるような作りなんですよね。
うんうんうん、
だからそれっていうのは、決してその最初1作2作はやっぱりうんって思ってたけど、それはそういうやっぱりデザインワークだったっていうのがやっぱり5作6作続いてくると分かってきて、なんとも思わなくなるわけですよ。個性だって思うわけですよ。
あ、個性ではそうそう。いや、めちゃくちゃわかりますよ、それ、田中間さんの言ってること。ただ、この、田中間さんの声さえ、佐々木さんは、めちゃくちゃ真に受け止めて、モチベーションがグラングランするんですよ。
いやいや、だ、いや、大丈夫。
今のはどうですか？今のはどうでしょう？
いや、全然、もう全然ありがたいやつ。
あ、よかったよかった。
だって私、ほら、ストレイシーフ出した時に、テンデズ TV に呼んで、
ああ
出てもらいましたから。
見た見た。
そうそうそう。
懐かしい。10年前。
でも実際やっぱりそういうところはあって、うん、まあ今本当に批判少なくなったんですよね、相当。
うんうん
うん
うん、
こういう人なんだっていう。認知が進んだんですよね。
いや、それは大事ですよね。
うん。
それはもうブログもそうですけど、やっぱ見る人が精査されていくんで、うん、うん、まあ、ホラボドだってそうですけど、やっぱ肌が合う人が聞いてくれるし、まあそういう点で言えばね、うん、まあユーザーもいっぱい入ってきて、佐々木さんのゲームに合う人もいるし、田中間さんのこの、まあ、好きなゲームを出してるものに合う人が、テンデズのゲームを買うしっていうのは、ちゃんとまあ、枠ができていくというか、まあそれでもやっぱ最初初手のね動きっていうのはいろんな人にこう幅広く買ってもらおう、幅広く届けようとしていろんな声が入ってきてガーンウギャーみたいなのは、ね、皆さん通りますよ。
まあすごい薄めで見てますけど、
うん、
でもなんか本当に批判の声が減っちゃったっていうのが逆に
減っちゃ
いになりますけどね。なんでしょうね。なんかウィンクは安定のブランドみたいなことを言う人がやたら増えてきてって、うん、いやそんなことないっしょみたいな感じに思ってるんですよね。
でも数がもう多いから、そういうなんでしょうね。なんでしかもウィンクさんってその全部じゃあ佐々木さんが作ってるかっていうのじゃないじゃないですか。
うん、
いろんなところとまあ、一緒にやったりっていうのもあるし、それで考えると安定っていうよりはそのフラットなもうメーカーになったんだなとは思いましたけどね。
うん、
うん、 でもやっぱり、あるしっていう、うん、
エッセンとか行くと、でもやっぱその、なんていうんですかね、新しく出てきた、すげえ尖ったメーカーみたいな評価なんですよね。
そ
う。こっちの方が、全然、うんうん、そうそうって気持ちになりますけどね。
その、うん、未だにそうってことなんですね。
未だにもちろんもちろん。全然、全然そうですよ。はい。
なんかこう、オインクさんのってもう日本ではもう当たり前というか、
そうそう、
あることが当たり前になって、たんですよね。だからそれはさっき田中さんが言ってたことでも、最初出た時ってすごいおしゃれやし、うん、うわーっていう特別感があったんですけど、今はもうまあいい意味ですけど当たり前だし、安定感があるっていうのはすごいボードゲームやってて感じますよね。いろんなとこで見るし、
うん、だからそれがなんかチャレンジングだったりしても、ウインクが出した、佐々木さんが作ったっていうことになると、それが多少その歪であっても全然そういう目でその見る必要がないというか、あのもう素直に、あ、なるほど、これはこういうのが面白いゲームなんだなっていうのがこっちももうストレートに受け取れるようになってるから、そこまであんまりなんかんっていうことにはならないですよね。もう
なるほど、
ウインクから出てるだけでそれなりの説得力を持ってるっていうのはあると思う。
そうですね、うん、説得力あるが、逆にすごく悪いように言うと期待してないっていうのもあるのかもしれないんですよ。 あえてそういう言葉使いますけど、あ、いつも通りで出て、で買う人買わない人、遊ぶ遊ばないってあるけど、結局やっぱ日常化していってるから、そこに対して いやいや言うことが別にそのナンセンスというか、別に自分にとってのメリットもないし、目立てるわけでもないし、なんか別に言わなくていいよなみたいな、いう風な認識になっていってるんじゃないかなって。うん、でもそれはすごくメリットもあるけど、確かにこうもっと言ってほしいっていう気持ちはある。だ、まあまあ、うん、そうか、うん、正直な感想を
してます。逆に真似されるようになってきて、あの箱のサイズとか
それは、それはあるよね。
そんなみたいな感じっすよ。
そう、表に限らずね、裏の感じとかもね、あのキャッチコピーの入り方とか、なんか、
あるある。
オインクゲームズのことが好きなんだろうなっていう。
テンプレみたいになってきちゃいましたよね。
そうですね。いや、それはもうね、ブランドだから仕方ないですよ。
そうですね。もう完全にブランドとしてはもう、うん、認知されてるんで。
それはもうクリエイターとしてではなく、もうブランドとしてやって、た以上は絶対に起こり得ますからね。
そろそろあれじゃないですかね、アドビの素材にも、あれです、ボードゲームの箱っていう素材を。
そうですね。いや、本当に、ね。このサイズでっつってね。
めちゃくちゃ面白い。
その、好きなフォントに変えるだけでおしゃれなボードゲームの箱が作れます。
あ、いいじゃないですか。
アドビのテンプレート
いいですね。
そうしたら黒田くんがそれを大喜利にしたゲーム作る。箱大喜利。
箱大喜利。どんなゲームかっていう。
当てようぜ。
そうそう。
面白そう。
あ、でもできるんじゃないですか。あの、オインクゲームズの箱の裏に書いてそうな文章を作る、ゲームですよね。
いや、すごいっすよ。
できそう。できそう
っすね。こんなことができる。確立してますからね、オインクゲームズは、そういう意味では。
すごいよな。
な、それは、誉れでもありますけど、ちょっと寂しいっていう気持ちもやっぱりあるでしょうけどね。ね、
やっぱり佐々木さんクリエイターなんでしょうね。
いや、そうなんですよ。佐々木さんってどこまで行ってもクリエイターだから。なんかね、他の人とやっぱ話してて全然違うんですよね。
ああ。
すごいよな。
そうか。なんかわかんないですけどね、全然。
いやいや、他の人、経営者の方々とやっぱ喋ったら、やっぱ視点全然違いますもん。で、どこまで行ってもやっぱ佐々木さんってその自身のゲームがどうあるべきだっていうところの観点が中心なんで、それはすごいかっこいいなって思う部分はやっぱ大きいんですけど、大変だろうなと思いますよ。あの、精神的に多分他の人より、より受け止めちゃうんだろうなっていうのは、すごく感じる。
あ、佐々木さんって今でもあれなんですか、ゲームマーケット前で体調崩されるの
言っちゃったよ。
崩します、崩します。全然崩します。はい。1ヶ月前からですね、1ヶ月前から。
じゃあ、俺
もそろそろ崩すと思います。
大人だってよ。
いや、だから入校が全部終わったぐらいから、鬱になる。
もう、いや、何回目やねん。なんでつ
っていやーね、ほんと。でもそうでしょ、きっと。みんなそうだった。
いやいやいや、あの、初出のサークル人じゃないんだから。そんなブランドでメーカーの人、行かないもんな。
まだ、オインク で全然だからそのメーカーとかブランドとかって感じじゃないんですよね、きっと。サークルなんでしょ
う、ね、本人はそのつもりでも、いや、もう一般層も含めてそういう認識じゃないんですよ、すでに。まあだからこそできるっていうオインクらしさみたいなのもあるとは思いますけどね。
まあこう見てて、こう、もうオインクさん全体が作品みたいな僕も見方してるの。
そうそう。なるほど。
そうそうそう。
いや、ほんまに結構そう感じた人多いような気はしますけどね。
やっぱりね、あのゲームマーケットのブースの作り方一つ見てもやっぱりオインクゲームズですもんね。やっぱり、あの T シャツとか、あのユニフォームこいつ。でも今この佐々木さんの話が出たんで、ちょっとあの私喋りたかったことを喋らせて
もらって。何ですか？
今年の春にその佐々木さんがやろうとしてた、あの個人でブースを出して、そのあのオインクゲームズでは出せないゲームを出すっていうことを準備してたじゃないですか。
してました、してました。
あれが私もすごい悔しくて。
え、なんで？
あれは私もずっとやりたくて、もう2、3年ずっと温めてたんですよ。
え？あ、じゃあ、テンデイズ印じゃなくて、田中間印で出すみたいな。
あの、もっと言えば、ブースも、なんか適当な取り方をして、個人のブースを。で、なんか、どっかから雇った派遣会社に派遣してもらった店員さん置いて、
売り子
を置いて、で、なんか、これどんなゲームなんですかって、いや、ちょっと私わかんないんです。なんか今日、ここに来いって言われたから来てるだけなんで、2000円ですみたいな感じで、自分の作ったゲームを売るっていうのをやる。
あ、じゃあそれは田中誠とは書いてないんですね。
書いてないです、書いてないです。
いや、でもめちゃくちゃわかる気しますね。
なんで
それいいっすよね。いや、いいっすよね。わかります、わかります、
うん。いや、なんかこう、いろいろ、まあ今ここのズームに映ってる人たちって、まあ背負ってるじゃないですか、看板を。なんだかんだで。一回リセットして、まあ初心を思い出すもそうやし、リセットしてまたスタートに立った時に、なんかこう、他の人らからどういう反応なのか、自分の評価はどうなんかっていうのをリセットしてもう一回調べたいみたいなのは、なんかあるんですよ ね。
それはもうやっぱ色目を通してる今とは違って、もうそれこそフラットな感想とか評価を受けれるんですからね。
ダイレクトにやりたい。
あとあれでしょうね、しがらみもありますよね。そのブランドイメージだったり、まあこれまでこういうゲーム出してるから、ちょっとそういうのは出せないからとかっていうのところを突破してやるっていう。そう。
ほんまに自分がやりたいことをやるっていう。あ、
そうそう。ゲームマーケットらしさだな。
そう。
それやりたかったんですけど、佐々木さんが今年、あの、
でも失敗しましたからね。うん。
失敗？
いや、失敗。結局、春のゲームは流れちゃったんで。
う
ん、
そうですね。
はいはいはい、僕はもうやらないんですよ。
でしたよね。
はい。
佐々木さんがそれをやろうとしてたってことですよね。
僕がなんか一人でオインクゲームっていうブースを取ってて、図じゃなくて。
でも、でもオインクなんや。
反証系。
まあ、しょうがないですよね。パーソナリティを出そうと思うと、うん、僕はなんかその箱の形とか、体裁を変える方が不自然なんで。
ああ、なるほど、ね。
まあ、やっぱオインクゲームズの製品って、すごい僕のパーソナリティでできてるものなんで、そっからはやっぱ、なんかずらせなかったんですよね。なんかフォーマットも全く同じで。
え、でもあれですよね。言っていいのかあれですけど、オインクの中の人はもう去年もやってましたもんね、それ。
あ、そうですね。オインクゲームズの人は個人でブース出して、自分のゲーム出してるっていうのは、数年前からやってますね。
そうそうそう。
ゲームマーがやっぱちょっとつまんなくなってきたってのがあって、自分的にですけど。
ああ、はいはいはいはい。
うん。
個人的
に。なんかやっぱ、ゲームマーの真ん中って、その、やっぱ同人ブースが並んでるあそこだと思ってるんですよ。企業ブースでもなければ、やっぱまあエリアとかも全然やっぱゲームマーらしくはない。
はい。
ですよね。でもそういう存在も全然やっぱ大事だと思うんですけど、
うん、
やっぱあの個人ブースがひしめき合ってるところ
を、そこに佐々木さんが一人座るわけだ。
まあそうです。でもだって そっからやってますからね、全然。
やりたいことですから。
ただやっぱりそのね、ゲームマーケット、今佐々木さんがおっしゃったみたいに、そのゲームマーケットっていうのを考えたときに、うん、何をやったらその面白いかな、何が自分にとっての原点かなっていうときに、うん、まあそれをやっぱりやってみたくなる。っていうのは、あの、佐々木さんもそうだったし、私もそう思ってたんで、それが佐々木さんがそれなりにこう形にしようとしてたのがすごい悔しくて、
うん、
先にやられちゃった。
もう2個も用意してたの、本当。
あれじゃあ秋はやらないんですか？それは。
いや、個人ブースは出さないですよ。もう、あれは10年だからってやろうと思って。
あ、そっか。
はい。
逆に田中間さんとかはなんでもう出展されない方向に。
うんうんうん。
なってるんですか？
なんかやっぱり、その、居場所がなくなった感じがすごくあって、その、なんか自分がの役目は終わったのかなって、そう言うとちょっと偉そうですけど、やっぱりさ、さっき言ったゲームマーケットと私ももう、一番最初はその個人で出したのが最初なんですよね。その、うんとチュースを個人で作って出して、それはオリジナルじゃないですけど、まあ自分で作って出した時が最初なんですけど、まあそこから始まって、その時その時でやっぱり、その、ゲームマーケットの一員のつもりいたわけですよ。その参加者であると同時に、やっぱりゲームマーケットっていう集まりの、まあ、メンバーだっていうつもりでいたんですよね。で、それがやっぱり年を経ていって、で、さっき佐々木さんがおっしゃったみたいに2010年ぐらい、まあ、うちがお店として始めて1年、2年とかのところって、個人のブースがやっぱり主役で、その、とはいえやっぱりゲームファンって輸入ゲームファンもそれなりに多かったから、そういう人たちが来た時に、やっぱ楽しんでもらうために、じゃあ、ショップが、新作とかを持って、まあ、一緒に盛り上げましょう、みたいな感じでやってたと思うんですよ。で、それがどんどんどんどん進んでいって、で、やっぱりエリア出店になり、で、うちなんかはその去年、そのイベントをやりってやった時に、ああ、もうなんかもう、その、一員としてこう関わる感じじゃなくなったのかなっていう気がすごいしたんで、それでちょっと、まあいいかなと思ったのが大きいですよね。
うん、それ、一時的にですか？それとももう結構気持ちとしては、もうないかなって感じなんですか？
今の形で続くんだったら、まあいいかな、もうやらなくていいかなっていう感じですよね。だから、なんかその個人で出すとかはあるかもしれないです。
そう。だから僕も今聞いてて思って、いや、全然めっちゃ個人で出してほしいなって。実験上でやってほしいんですよ。
いや、本当そうだったら逆に個人で出せる隙があるわけです
か。そう、個人で。個人で本当にすごいしょうもないゲームとか
出したい、めちゃくちゃやってほしいんですよね。
っていう気持ちはあるんですけど。
そう。
まあ、10 Days Games としてはもう役目を終わったかなっていう感じ。
それは横にテイネさんは座ってる。
いや、多分いないんじゃない
ですか。そこは一人なんだ。
好きなことやってほしいな。
派遣会社に頼んで一人回してもらって、
そうですね。知らない人がいるから。なんだったら田中間さんそのブースに行ってこんなゲームあるんだって桜やってるから。
いやマジでやってほしいわ。そう、なんかそういうのがいいですよね。
ゲームマってそういうことなのかな。そうか。
いや、なんか今って、
いろいろあるからね。
うん、なんかほんまにゲームショーみたいになっちゃってるじゃないですか。うん、まあそれは、はいはい、まあ一種の発展でもあり、喜ばしいことでもあるんですけど、一方で僕はね、チャック袋とかの、文化もどんどん薄れていってるから、なんかそういうのも。
そう、面白さありますよね。やっぱり。
そうそう。
それが今ない。っていうのはすごい残念ですよね。
まあでもね、まあちょっと話出ましたよ。ゲームショーだってあれですよ。華やかなイメージあるかもしれないですけど、もう10年、15年前に比べたらもう相当もうベンチャーは入れないし、
はいはいはい、
コストに対してのメリットも薄いしっていうので、もう本当大手が単純に新作披露するだけの場合になってたりとかするんで、そういう観点から見ても確かにゲームマーケットが今後どうあるべきかっていうところで言うと、その創作ゲームが主体であって、そう、声の情熱だったり、まあ、披露する場っていうのは、やっぱ最後まで貫いてほしいとは思います
ね。そうですよね。二極化が進む気がするんですよ。
ああ、確かに。
すごい大きいところが、すごい小的に出すか、その個人がちっちゃく出すかの二極化が進んで、例えばうちなんかは、結構その日本語版とか出したりとか、まあまあ皆さんに認知してもらってますけど、心持ちは、いつまで経っても、すごいインディペンデントなんですよね、私は。
言ってましたね。
だから、
うんうん、
それはやっぱりそうすると今のゲームマーケットが、うちがそのドーンとなんかイベント的にやるのも、結構うちとしては方向が違いすぎてきついし、かといってちっちゃいところを借りるにしては、多分売る数とか、その、立ち寄ってくれるお客さんの数とかも、やっぱりそんな小さいところにはやっぱり収まらないだろうしっていうのだと、結構やっぱり難しい立ち位置なんだなっていう気がするんですよね。あとはもう。
いや、めちゃめちゃわかりますね、本当。
だからね、なかなかね、やっぱりオインクさんがその一歩抜けて、すごい、仕掛けた時あったじゃないですか、ゲームマーケットで最初に、ブースを、自分で手配したトラックとか入れて、
そうですね。エリア出店が多分始まった時ですよね。
そうですよね。あれはすごい、チャレンジとして私はすごいやっぱり興奮させられたん ですよ。だから例えば今うちが、その、エリア出店をするって言っても、もはややっぱりチャレンジではないし、その、今ある程度枠組みが決まってて、お客さんが望んでるものがあったりとか、あとはその隣のブースと、その、どっちがいい悪い、どっちが盛り上がってる盛り上がってないみたいなのが、やっぱり自然と比べられちゃうだろうし、そういうところではもうなかなかやっぱりもう難しいなと言わざるを得ないし、まあその一方で、あの昔は確かにゲームマーケットで売り上げをそれなりに期待 しなきゃいけない時期もあったんですよね。それを計算しないといけない時期も。でも、今はありがたいことに、そのゲームマーケットの売り上げをその期待しなくても、まあ、ゲームマーケットで売れるのは間違いないんですけど、1年で見たときに、あの、ゲームマーケットの売り上げの占める割合っていうのはありがたいことにちっちゃくなってきてたっていうのもあるし、でもその一方でやっぱりゲームマーケットにかけてる人も多いわけですよ。で、あとはお客様もやっぱり、そのゲームマーケットに向けて、そのお小遣いを貯めたりとかっていう人も、やっぱり多いと思うので、そこね、やっぱりうちとしてはあんまりこう新作をもうぶつけてドーンとかっていうふうに、まあ、やんなくてもいいんじゃないかなと思って、もうもっと純粋にゲームマーケットを楽しみにしてくれる人、ゲームマーケットに純粋に勝負したい人とかが、すごいちょっと偉そうですけど、うちが出ないことで、あの、少しでもそういう人がこうチャンスが広がったり、その買う人の負担が減るんであれば、まあそっちの方がいいかなっていう気がして。
そうか、なるほど。まあ寂しいですけどね、うん、10 days ブースないんだって思うともそれはそれで寂しいですけど、まあ確かにそういう考えもあるんですね。
そうですね、やっぱり大変だと思うんですよ。これだけやっぱり出展者が増えて発表されるゲームも増えたら、やっぱり1個2個買う買わないっていうのを選択ってすごい大変だと思うんですよね。
いや、まあめちゃくちゃ個人的なことなんですけど、僕はあのゲームマーケットで田中間さんを見るのが好きやったんで、
わかるわ、
ちょっとわかる、寂しさはあるんで個人でやってくださいって言ってるんです。
そうですね、もう捕まえますからね、歩いてたら。
でもコロナがなければ、本当に隣の空き地とかを借りて、やっぱりあの、フードフェスティバルとかをやりたかったです。
いやいやいやいや。
ちょっとね、エッセンでもおにぎり売りたいって言ってます
ね。そう、エッセンでもおに
ぎり。いや、いいな、最高。
おにぎりは私冗談で言ってる風に思われてるかもしれないですけど、結構調べたんですよ。水が軟水か硬水かでもやっぱりお米の炊き上がり変わってくるじゃないですか。
すげえガチや。
それを どうやって水を手配したらいいかとか、あと炊飯器っていうのは結構電圧も高いし、その日本の炊飯器をじゃあ持っていくのか。とか、そのじゃ炊飯器で前日に炊いて、翌日は保温釜だけでやりくりができるのかみたいなことをすごい考えたんですよね。でもやっぱりちょっとコロナがあったんで、多分飲食のやつを、イベントはできても食べ物を売るっていうのは、またそれはまた難しいんだろうなって、
ね、
がっかりしてるんですけど。
いやいや、もう変態やん。
いや、そこがいいんだよ。
いや、いいんだよ、じゃない。焼き火みたいなんが、田中間さんを調子づかせるんだよ。
いやいやいや、突き進んでほしいわ。
突き進
む。隣のね、空き地があったじゃないですか。あこで、はい、去年だったか、一昨年イベントやってたんで、
はい、
あこ借りられるんだなって思って、あの空き地を借りて、本当にその、おにぎりと豚汁やったら、結構皆さん喜んでくれるん
じゃない。いや、やっぱあれだな。うすうす気づいてましたけど、ちょっとやっぱ佐々木さんとは全然違う考え方だ。なんか、乗っかった割には違うタイプだ。
違いますよ。それが今のゲームマーケットに対してできる私の役割。
いや、だからそれが違うと思うよ。
美味しいご飯を用意するっていう。
いや、どう捉えてるか分からんけど、まあ確かにね、イベント盛り上げようみたいなね。
そうそう、お客様に喜んでもらうためには、豚汁だな。
足運ばなあかんや、そっちまで。大変。
いや、めっちゃいいわ。
いや、もう、思考が停止しとるやろ。
いや、俺絶対買いに行くわと。
いやいや、行きますけどね、私も。
いきます。ゲームマのあっちの大きい方ってなんかちょっともう面白みがなくなってきてるっていうのはちょっとあるとは思うんですよね。
大きい方っていうのは、そのエリア出店とか、企業ブース。
なんかエッセンとか行ってもちょっと思うっていうか、まあ、あの、エッセンここ数年ずっと出店してるんですけど、
はい、
毎年、なんかエッセンがなんかちょっと面白くなくなってきて、自分的に。まあ、これはゲームマのエリアの方も同じこと思うんですけど、なんか顔ぶれがまず変わんないし、エッセン入った瞬間、
まずこれがあって、これがあって、これがあって、これがあって、
はいはいはい、
っていうのが、うん、もうあんま変わんないんですよ。
うん、いや、それはそう。
まあ、数年に一回のやつがなんかヒット作が出ると、まあ、それがもうそっから何年も出て、はいはい、七不思議、はいはい、パンデミックみたいになって。
いや、まあそうですね。
そうそうそう。
それは大きくなると仕方ないですけど。
ってなって、まあ、エッセンもなんかかなりもう、実は、やばいのでは、みたいな気持ちになってきたりするようなのもあって。
なんかこう、実験的なことがしづらくなってるのかなっていう気はしますよね。そうなってくる。でかくなるに。だから僕、今なんで田中間さんの豚汁に興奮したんかなって思った
ら。インゴみたいやな。めちゃくちゃインゴみたいやわ。田中間さんの豚汁って。
実験的というか、まあ考えなくて新しいというか、聞いたことないことなわけじゃないですか。
うん、すごい面白いと思います。
うん、ね、今までメーカーやってたとか、急に豚汁売るんでしょう。なんか、おもろってなるじゃないですか。
言ってないけど。
で、年に一回のお祭りでそういう体験ができるっていうのがワクワクですよね。なんかそれが企業ではやりづらくなるのかなっていう。
まあまあまあ、でも慣れというか、求めてるものがそもそも、やっぱ君たちはね、まあ言っても参加者っつってもやっぱ企業側とか、出す側で考えると確かにそうかもしれないですね。
うん、まあ慣れももちろんあると思うし。
いやでもだからといってね、その老舗の人たちがみんな豚汁とかに走り出したら、それはもう意味わからん。あれ、あ、野瀬さんも売ってるし、中野さんもやってるし。
全員がやったらダメですよ。全員がやったらダメです。
やってるやん。
そう。結局それでみんなやったら一緒のことな
る。意味がわからんようになるよ、
ね。でもその参加の仕方かなり面白いと思いますけどね。
なんなんそれ。
うん。
うん。キックスターターやって、ね、なんかこう、スペース設けて、休憩所設けて、こう、コーヒー出してたりしてたじゃないですか。なんかそれにちょっと近いというか。
ゲーム売らなくてもいいんじゃないかっていう心境はなんかすごいわかりますよ。その、なんていうか。
はぁ、あ、そう、だからなんかあれかもしれないですね。ゲームマーケットもそろそろやっぱ大きくなってきたから参加者一人一人が今一度自分のスタンスを見つめ直すっていうのはありかもしれないですね。
まあまあまあ、そうですね。
もちろん、まあ、あの主役はゲームなんですけど、それに付随するものであったりとか、うんに、
豚汁は付随してないだろ。
いやいやいや。
はい。まあ分かりましたけども、この番組の趣旨忘れとるやろ、君たち。
そこは司会が回してもらわないと。
いやいやいや、だから何回も切ろうとして
もみさんの仕事です、ね。
もうええかな、みたいな。
もみさんの仕事です。もみさんの仕事。
なんで人のせいにするの？ひどいな。もうええか。十分取れましたね。佐々木さんに最後振ろうかな思ったけど、うん、もう特になかったし。まあ、でも実はね、私一個用意してたやつが、そのゲームマーケットはどうあるべきかっていうのを用意してたんですけど。
あまあ話になりましたね。
結局、うん、その話になったなとは思ったんで、うん、まあ、計らずも良かったなと思いますが、なんかでもね、黒田くんが最後に実は一つだけ問題定義したいみたいな。
じゃあそれで終わりにし
それで終わりにしたいですけど。
ね、まあ問題定義っていうか僕は。
ちゃんと、あれ、電波に載せれる内容だろうな。
いやーわかんない。フェードかもしれないけど、まあ僕、まあこの業界に入って、もう何年かな、5年か6年ぐらいになるんですけど、
はい、
昔はすごい、まあ昔は僕は一ユーザーやったから、それは感じなかったんですけど、この業界に入ると、なんかこう、偉い人らが、よう、喧嘩してるなーって。
やめろや、もうやめろや
でも。
フェードで消えとるやんけ、やっぱり。
最近、夜7時、8時ぐらいに
寝てた。いや、おわなんてその話始まったら。もう。はい、ということで。いや、もう、さっき黒田さんのフェードで消えたら、気がついたら1時間経ってますわ。1時間も話
して、ちょっと、使ってほしいんやけどな。
エンディング使えるかよ。使えへんと話ばっかりしやがって、うん、君たち。いい話、いやいや、めちゃくちゃ佐々木さん楽しんでたけど、こういう話好きなのねってちょっと逆に驚きましたわ。ということで、
ありますね、
はい。2回に分けてお送りしてますけれども、はい。まあ、ね、2週間分聞いていただいた人がいたら、本当はありがとうございましたですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして絶対に変な DM を 送ってこないように、これはこれは個人が言っていることであって、企業やグループの相違ではないということをね、
そうです
、はい、重々リスナーの方々も分かっていただきたいところですけど、はい。まあみんないろんな問題抱えてんだな、そしていろんなことを思ってんだな、みたいな風なのが、なんとなく知れたっていうところでとどめておいてほしい、
ね。そうですね。みんないつも真剣ってことですね。はい、
そうですよ。真剣10代喋り場で頑張ってますわ。
懐かしい。
いや、あれだね。この企画多分一生できるな。常に問題が抱えられているから、この業界内は。
確かに。
はい。まあ、またやれたらやりたいなとね。まあ、その時はもう、田中間さんじゃない人とやろうかなと思ってます。はい、話が長いから。
話が長いのはいいんですけど、ちょっと、ね、もうちょっとやっぱりテンション高くないとダメでしたね。
いや、お酒入れたらよかったのかな。むちゃくちゃになってたかな。うん。
もしくはもう、やっぱりイベントでもなきゃ話せないですよ。ここだけですよって言
う。いや、そうね。そう、いや、それも結局、ここだけにならないと思う。いますけど
他で絶対行っちゃダメですよ、
まあまあ、そういうサービストークですけどね、まあはい、じゃあいつもの言って終わりましょうよ、
はい、
はい、
もう田中さんと黒田くんはいつもの通りですけど佐々木さんは久々に言う、はい、ホラボドの最後の言葉ですけど、
え、なんて言うんでしたっけ
いやこの一連の流れねただ佐々木さんマジで忘れてるってやつですけど、まあ、チャオチャオですよ、チャオチャオって言って終わるんで、はい、そうですよ、 10days はチュースって言うし、うん、ホラボドはチャオチャオって言うんですよじゃあ、はい、いいですか、せーのって言ったらチャオチャオって言ってくださいよ、いやでも、はい、いやでも言うように、
はい
はいはいありがとうございます、いい返事だ、じゃあせーの、チャオチャオチャオ